FM 広報藤沢、今回は6月は食育月間、毎月19日は食育の日をテーマにお話を伺います。健康医療部健康づくり課福留恵子さんに伺います。福留さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今月6月は食育月間ということですが、まずは食育というこの言葉、よく聞く言葉ではあるんですけれども、改めてどんなものなのか教えていただけますか。
はい、食育とは日々の暮らしの中でさまざまな経験をし、食に関する知識を得て、それらを自分の生活の中で実践できるような力を育てることです。食育は子どものこと、保育園や学校で行われていることと思われがちですが、実はお子さんだけではなく、どの世代の人にも関係しております。健康や日本の食文化の伝承、環境への配慮など、食育にはいろんな観点が含まれています。毎日の食事で体は作られていますので、まずは自分の体に合った食事バランスや食べ方を知ること、バランスの良い食生活を心がけることも食育の一つです。また四季の折々の旬の食材や行事食を味わうことも食育ですし、食品ロス削減や地産地消など環境への配慮を意識した食生活を実践することも食育です。
その食育という言葉の中には、本当に日々の私たちの暮らしには欠かせないその食事の全てがこう大切なものなんだよということで教えていただいています。さて、藤沢市において現在何かこう食に関する課題などはあるのでしょうか。教えてください。
はい、課題を把握するために藤沢市では平成30年度に食育に関するアンケートを行いました。今日はその結果から見えてきた成人大人の課題をご話しします。まず20代30代の若い世代では、他の世代に比べて野菜摂取量や朝食を食べている人の割合が少ない、バランスを取れた食事をしていない人が多いという結果でした。また若い女性は痩せたいと思っている人が多くて、実際に標準より痩せているという人は約2割もいるということが分かっています。ダイエットのためバランスの悪い食事をしていると、貧血や肌荒れ、冷え性など健康に良くない影響を及ぼすだけではなく、将来生まれてくる赤ちゃんへの影響が心配されます。若い世代では今の健康状態に問題ないから何を食べても大丈夫と思っていたり、仕事や子育てが忙しくて食事や健康のことは後回しになりがちな人もいるかもしれません。朝ごはんを食べていない若い世代は約 15% ですが、朝ごはんを食べると体が目覚め、脳の働きもアップし、しっかり勉強や仕事をすることができますので、まずは何か口にする習慣を身につけてほしいです。次に40代から65歳の働き世代では、男性の約4割が肥満という結果が出ています。自分が不健康と感じる割合は加齢とともに上昇し、生活習慣病などにより実際に治療を要する人たちが増えてきます。そうならないように普段の食生活に気をつけたり、定期的に健康診断を受けていただきたいです。65歳以上の皆さんの世代はライフスタイルや家庭環境が大きく変わる方が多くて、加齢に伴う変化が生じやすいと言われています。一人で簡単に食事を済ませてしまう日が続くと、栄養バランスがどうしても偏ってしまい、低栄養になるリスクが上がってしまいます。元気に過ごすためにも、さまざまな食品をまんべんなく食べ、健康を維持するように努めることが大切です。普段は一人で食事をすることが多い人でも、誰かと一緒に食事をする機会があるといいと思います。また、全世代にお伝えしたいこととして、野菜摂取というものがあります。厚生労働省では、成人では1日350グラム以上の野菜を食べることを目標としていますが、この目標に達するぐらいしっかり食べている人は、全世代でたった 2.6% です。いつもの食事に野菜料理を一皿追加するイメージで食事をしていただけると良いと思います。
そのように日々の食生活の大切さ、そして注意するべき点教えていただきました。このような課題があるということを踏まえまして、藤沢市では何かこの食育に関する取り組みというのを行っているのでしょうか。
現在藤沢市では不足しがちな野菜を食べ、栄養バランスの良い食事にするため、野菜を食べよう藤沢ベジプラスということを進めています。昨年度は夏野菜について学んで野菜博士になろうという動画を作成し、 その動画を学校と協力して情報発信したのですが、ご家族みんなでバランスのいい食生活が送れるようになれば良いと思っています。また外食でも美味しく野菜を食べること、栄養バランスの良い食事が食べられるよう、市内の飲食店を対象に健康づくり応援団藤沢ベジプラス店の認証制度を行っています。藤沢ベジプラス店には1品で 70g 以上の野菜が使われているメニューがあり、1食に 120g 以上の野菜が使われているメニューもあります。まだまだ数は少ないのですが、バランス三つ星メニューを提供してくださっているメニューもあります。バランス三つ星メニューとは、栄養士が計算して栄養バランスや塩分にも配慮されたメニューなので、ぜひ皆様に食べていただきたいものです。藤沢市のホームページには店舗の一覧や紹介ムービーを載せていますので、ぜひご利用ください。
普段なかなか自分ではしっかりとした量の野菜が取れないという方も多いかと思いますけれども、この藤沢ベジプラス店に伺えば適量の野菜を食べることができるということですね。これはとっても便利な取り組みだと思います。ぜひ皆さん、お近くにもお店があるかもしれません。まずは一度藤沢市のホームページでその藤沢ベジプラス店をチェックしていただきたいなと思います。さあ、こうした取り組みを行っていること以外に、この6月食育月間中に予定している催しなどはありますか？教えてください。
まず藤沢市の5月25日の広報に食育に関する記事を掲載しております。また現在食育講演会の参加者を募集中ですので、ぜひそちらにもご参加いただきたいのと、市内の4つの図書館にて食育に関する絵本等の特集コーナーを設けています。食育講演会は6月27日火曜日に開催予定、午後2時から3時半です。テーマは台所から始める SDGs、 持続可能な食べ方、暮らし方とは、今日からできる身近な SDGs について女子栄養大学の井本理恵先生をお迎えして開催予定です。 SDGs というと堅苦しい感じがしますが、内容は食べ物を大切にする、旬の食材を取り入れる、地産地消を意識する、食材を無駄なく利用する、生ごみを減らすなど、暮らしの中でのヒントを学ぶことができます。食育講演会の案内や参加方法、申し込みなどについては5月25日号の広報に載っています。また食育の推進という藤沢市のホームページでもお知らせしていますので、ご確認いただければと思います。図書館展示については、藤沢市内4つの図書館で食育に関する本や絵本を集めて紹介していますので、ぜひ親子で図書館に足を運んでいただけたらと思います。展示期間は各図書館によって異なりますが、6月15から6月18の4日間はどこに行っても展示をしています。各図書館の掲示期間をお知りになりたい場合は、健康づくり課または各図書館にお問い合わせください。
小さいお子さんなんかは図書館に足を運んでいただいて、食に関する本なども分かりやすい本ね、ピックアップしてくださっていますので、ご覧いただきたいですね。そして、ぜひ大人の皆さん、台所から始める SDGs、こちらの講演会にもご参加いただきたいと思います。なお、こちらの講演会はハイブリッド開催ということで、ウェブのズームで参加することができます。ズームでの参加が難しいという場合は、会場での参加も行っておりますので、一度健康づくり課にお問い合わせいただきたいと思います。さて、ここまで食の大切さや食育の取り組みについて教えていただきました。その他に、市民の皆さんが毎日の食事の中で日頃からできる食のことがあれば、ヒントを教えていただけないでしょうか？
はい、皆さんの暮らしの中で取り組んでいただきたいということで、まずは1日3食バランスを考えて食べてほしい。またご自身の体重を知ってほしい。毎日朝体重計乗っていただいていますでしょうか？確認いただけるといいと思います。次に、よく噛んで食べる。また、高齢期は体重や食事量が減らないように気をつけていただきたいと思います。和食や行事食を少し意識しながら取り入れていただきたいというところと、地元で採れた食材をなるべく選んでいただけることでいいかなと思います。農業や漁業を体験する講座も農業水産課の方が企画したりしていますので、そういったことに参加をするのもいいと思います。あ と先ほどもお伝えしましたが、食品ロスを減らすように普段の食事で心がけていただければと思います。できることから取り組んでいただけたらと思います。まずはあとは皆さん楽しく食べていただくっていうことがすごく大事かなと思いますので、お願いいたします。
毎日3食の食事を楽しみながら、そしてできることを少しずつ取り入れながら、ぜひ美味しい食事をしていただきたいですね。FM 広報藤沢、6月は食育月間、毎月19日は食育の日をテーマにお話を伺いました。健康づくり課、福留さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。